FBS ヨハネの福音書へようこそ。今日はヨハネの14章の21節から27節まで見ていきます。このセクションは、父が私たちのうちに宿るというタイトルで見ていきます。今日、主の言葉を聞いていきましょう。FBS では、一般のクリスチャンがイエスの弟子として成長し、また弟子を作り、すべての良い働きのために御言葉を通して十分に整えられた人たちとなるようなためです。弟子とはイエスを知り、イエスに従い、イエスから学び、またイエスのようになってきている人たちです。続けて読んで、書いて、分かち合って聞いてください。また今日、心を整えて主の言葉を聞けるように励ましたいです。聖書を学ぶ原則としてとっても大切な、何回も強調しているのが従順です。イエスの言葉に従うこと、大切です。ヨハネの14章の21節でこのような素晴らしい約束があります。私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛している人です。私を愛している人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身その人に表します。私たちがイエスを愛し、イエスの教えに従うとき、私たちはもっともっと父なる神の愛、イエスの愛を体験することができます。イエスが約束してくれたのは自分を表してくれ。自分のことを愛し、自分の戒めに守っている人たちに自分をどんどん表してくれると約束しています。そのため、私たちがイエスとの愛する関係の中で成長していくのに、イエスを愛し、イエスの教えを守って従っていくことが大きな大きな鍵となっていきます。一緒に祈りましょう。主よ、感謝します。あなたが私たちを愛してくれ、私たちと関係を求め続けてくれていること、感謝します。あなたを愛し、あなたに毎日従っていきたい心を与えてください。御言葉の分かち合いを通して、キリストの栄光があらわになることを祈ります。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。ヨハネの14章では、すべて父とのに注目した箇所です。最初の見てきたセクションでは、父の家に住むということを見ました。2回目のセッションでは、父の働きをするということを見て、前回は父が御霊を与え、私たちのうちに住まわせるということを見ました。今日は父が私たちのうちに宿るということを、ヨハネの14章の21節から31節で見ていきたいです。21節から23節読みます。私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛している人です。私を愛している人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身をその人に表します。イエスはこの同じようなポイントを3、4回この14章でしていきます。誰でも私の命令に従う者は私を愛している。例えば15節で、もし私を愛しているなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。今読んだ21節でも、私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛している人です。23節で、私を愛している人は私の言葉を守ります。23節では、私を愛してない人は私の言葉を守らないというように、3、4回ここで強調されています。このように3、4回強調されることを本当に注目していかないといけない。びっくりマークがついているように思わないといけない。多くの人が神様を愛するということが歌を歌ったり、気持ちで神を愛するということだというふうに思っています。悪いことではないです。間違ってもいないです。でもイエスがここで明白にしたかったのが、私たちがイエスを愛していたらイエスの言ったことをやるということを強調しています。私を愛していなかったら私の言葉守らないよというふうに言っています。 黙想の質問21節で、どのような約束がイエスを愛している人たちに、イエスの命令に従う人たちに与えられていますか。ここで3つ約束が与えられています。イエスを愛し、イエスの戒めに従う人たちに3つの約束があります。1つ目が父によって愛される、2つ目がイエスによって愛される、3つ目がイエスがご自身を表してくれるという約束です。黙想の質問、イエスがここでイエスに、父に愛されるということはどのようなことですか。イエスがみんな無条件に愛しているんではないでしょうか。従ってない人も愛しているんではないでしょうか。この質問について何年も考えてきています。神様がみんな愛して、ずっと愛している。でもここでじゃあイエスは、このような人は、従って愛している人は父に愛され、私も愛するとなぜ言ったのか。私の意見を分かち合いたいです。もちろん神様が愛してくれます。私たちが罪を犯しても、失敗しても、従わなかった時も愛してくれます。でも私たちがイエスをに従わない時、私たちはイエスの愛を受けられない場所に移動してしまっています。自分のやりたいこと、イエスの言ったことではなく自分のやりたいことをやってしまっています。イエスは愛していますけど、私たちはその愛を受け入れる立場にいなくなってしまっていることがあります。でも私たちがイエスのことを愛しているから命令に従っていたら、私たちはイエスの愛を受け取り経験できるポジションにいます。ここから学んできる一つ大きなことというのは、弟子はイエスを愛し、イエスの戒めを守ることを通して成長する。知識や教えを通して一番じゃないです。イエスに従い、イエスを愛することを通して弟子は成長します。このため私はイエスが大宣教命令、マタイの28章の19節から20節で、ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、父子聖霊の名によって彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい、見よ、私は世の終わりまでもいつもあなた方と共にいますと言っていたのだと思います。黙想の質問、なぜイエスは同じようなことを21節から24節で何回も言ったと思いますか。私を愛してたら命令を守る、私と父がを愛している人は私と父によっての命令に従う人たち。もう一度ヨハネ14章21節注目して見てみましょう。イエスを愛し、イエスの戒めを守るなら、御父をが私たちを愛してくれることを約束し、イエスがまた私たちを愛してくれると約束しています。もう繰り返しになりますけど、私たちが従わなかった時も愛してくれる。でも私たちが愛の関係の中から従っていくと、私たちは成長する。私たちはもっと父の愛、イエスの愛をどんどんどんどん経験していくことができます。それだけではなく、イエスが、私たちがイエスのことを愛し、イエスの命令に従うなら、ご自分を表してくれるというふうに言っています。なんと素晴らしい約束でしょう。多くの教えが、いい教えも悪い教えも、神からの啓示の受け方についてあります。でも、イエスがここではっきりと言っているのは、イエス自身が私たちにご自分を表してくれる。私たちが愛して、命令守っている人たちにはご自分を表してくれるというふうに約束しています。イエスの弟子というのはイエスを愛し、イエスの命令に従うことを通して成長します。すべての セミナーに行ったり、一番最新のクリスチャンの本を読むことを通してではないです。私たちが成長するのは、突然、いいセミナーに行って、霊的な経験をして成長するのではない。私たちは、一歩一歩イエスに従っていくことを通して成長します。弟子として成長することは歩いていることのようです。私たちは一歩従順に踏み出します。そしたらどうなるでしょうか。イエス自身も父なる神も私たちを愛してくれ、私たちにご自分を表してくれる。このようにして私たちは成長し、イエスから啓示を受けることができます。もし誰かがイエスの戒めのどれをに従えばいいのかわからないと言ったらどうでしょう。誰かが聖書を読み、聖書の言葉に黙想していたら、イエスの戒めというのははっきりしたものがいっぱい出てくる。その中でも今日どの戒めに従えばいいかわからない時があったら、私たちはイエスのところにいて行って、イエスの第一の戒め、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛しなさいというところから、学ばないといけない。私たちは毎日他の人を愛する いろんな機会を与えられています。これはイエスの中心的な戒めでした。私たちが従っていくことを通して私たちは成長し、もっと神様との関係の中で成長していき、神様が私たちにご自分をもっと表してくれます。これがイエスの約束です。22節、イスカリオテでない方のユダがイエスに言った。主よ、私たちはご自分を表そうとなさるのに、世にはそのなさらないのはどうしてですか。この時、弟子たちはもう3年もイエスと一緒に公の伝道の場所でいました。イエスが病気の人を癒すのも、大勢に教えるのも、ユダヤ教のリーダーたちとの会話も全部聞いてきました。弟子たちはイエスがメシアであって、イスラエルに自分が世界の王だということを表してくれることを期待していました。イスカリオテでない方のユダが、なんでイエスが去っていって、自分たちにはご自分を表してくれるけど、世界に表さないのかわからなかった。この21節から24節で、イエスは自分がどのように人に啓示を与えるか、また与えないかということを教えています。すごい大切な、鍵となるようなところがあります。21節で見てきたようなものです。23節と24節。イエスは彼らに答えられた。誰でも私を愛する人は私の言葉を守り、そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みます。私を愛さない人は私の言葉を守りません。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく私を使わされた父のものです。多くの場合イエスは直接質問に答えないで、一番大切なところ、自分が強調したかったところに話を持っていきます。ここでもそのようでした。イエスは自分がなんで自分を世界に表さないのかと説明しないで、でも自分が誰に自分を表したかということを説明していきます。自分を愛し、自分の戒めに従う人たちにご自分を表してくれるというふうにイエスは言っています。23節から24節でイエスが21節で言ったことを復唱するような形で、私を愛していたら私の戒め守ります。でも23節でイエスがすごいことを付け足します。私たちがイエスを愛し、イエスの言葉に、従っていくなら、父も彼あなたを愛し、私たちはあなたのところに来て私たちはその人のうちに宿るというふうに言っています。これはすごい発言です。愛されるだけではなく、ご自分を表すだけではなく、 イエスも父も私たちのうちに宿ってくれる。神様は私たちのことを愛して、私たちとの関係を求め続けています。私たちが神を愛し、その愛を経験することを望んでいます。私たちのうちに宿りたい。私たちのうちに住んで、私たちと交わりを持ち、私たちと一つになりたい。これが神様の大きな計画で、永遠の計画です。私たちは父の家です。神様は、私たちのうちに住まう聖霊を通して働いてくれます。25節と26節。これらのことを私はあなた方と一緒にいる間に話しました。しかし、助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。黙想の質問。どのように聖霊があなたを教えてくれたか、またイエスの言葉を思い起こさせてくれたか、具体的に例を挙げてください。25節から27節は、21節と24節に直結してつながっています。神様が私たちのうちに聖霊を通して住まわれています。聖霊は私たちのことを理解し、私たちを教え、私たちをインスパイアし、私たちに力を与えてくれます。家庭での良いコミュニケーションというのはとても大切なことですよね。もし誰かが他の人と一緒に住んでいて、その人たちと話さなかったら、距離のある関係になってしまいます。イエスが、父が送った聖霊があなた方に教え、私の教えたことを思い起こさせてくれるというふうに言っています。何回も言ってきたんですけど、私たちが聖書の言葉を学んでいくときに、神の御霊というのは多く働いています。いつも働いています。聖霊が私たちに聖書の箇所を開いてくれ、照らしてくれ、私たちが理解して神様が言っていることを聞けるように助けてくれます。聖霊が私たちにもっと信仰を促し、私たちが神様のことをもっと信じられるように、神様語っていることをもっとできるようにしてくれます。また、聖霊が私たちに力を与えて、私たちが他の人たちを愛し、イエスの命令に従う力を与えてくれます。自分の力に頼らず、神の力に頼れるようにしてくれます。27節、私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がしてはなりません。ひるんではなりません。黙想の質問。イエスが与える平安を体験したことありますか？世が与える平安とどのように違いますか？私たちイエスの平安を経験している人というのは、その平安の凄さ、私たちの魂を囲むようなイエスの愛、恵み、確信というのは、どんな状況よりもすごいことを知っています。この世で人というのは平安を追い求め、それがすべての問題の解決になって健康で安定をもたらし、恐れを取り除くというふうに思ってしまいがちです。でもこの世の与える平安というのは、これらのこと全然できない。それだけじゃなくて、永遠の希望というのも与えられない。ここで強調したいのは、クリスチャンも多くの場合、神様からの平安を世の中の平安のように求めてしまいます。神様にすべての問題を直してもらいたい。取り去ってほしい。でも、そのようなものではありません。イエスが弟子たちに言った平安というのは、神を知る、父なる神を知り、父なる神に信頼し従うこと、愛の関係に生きる中での話です。イエスが与える平安というのは、私たちのうちに宿る神の臨在を中心にした平安です。 イエスが私たちに与えてくれる真の平安というのは、私たちの心をなだめ、私たちに神の愛の確かさ、また、いつもいてくれる神の臨在をに気づかせてくれます。私たちはその平安をイエスの言葉を聞き、受けることができます。私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がしてはなりません。ひるんではなりません。という言葉を経験することができます。一緒に祈っていきましょう。主なる神様、私たちにあなたの戒め守るように教えてください。どのように従っていけばいいか。あなたの御言葉から教えてください。あなたの、私たちのうちに住むあなたの聖霊を通して語っていることを理解できるように助けてください。あなたのことを聞きたい、従いたいというハートを与えてください。今日あなたを愛していきます。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。では次回また FBS で。